一般質問続けます。大島議員の質問です。大島議員、災害において直接死の場合、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、生計維持者が死亡した場合、弔慰金500万円、それ以外のものの死亡の場合250万円が支給される。災害関連死の場合、審査会の認定を受ければ同様の支給が受けられるが、現状は全国主要都市においても条例審査会設置規定がないところが 48% と約半数ある。東日本大震災、能登半島地震においてもこの制度利用が曖昧で、認定の遅れにより生活再建に多くの影響を及ぼしたことは明白である。本市においての状況はどうか。市民環境部長、令和2年に災害弔慰金の支給等に関する法律の規定に基づき、筑西市災害弔慰金の支給等に関する条例を一部改正し、災害弔慰金及び災害障害見舞い金の支給に関する事項について調査及び審議を行う筑西市災害弔慰金等支給審査委員会の設置について定めている。筑西市災害弔慰金等支給審査委員会については、委員は5名以内をもって組織し、委員は市長が委嘱する。委員は医師、弁護士、その他法律に関する学識経験者のほか、市長が必要と認めるものである。大島議員は他に、消滅可能性自治体対策、認知症対策、体育館の空調設備設置状況ほか質問しました。三浦議員の質問です。三浦議員、高齢者補聴器購入費助成事業の実績は。保健福祉部長、令和5年度に始めた事業で、昨年度の実績は女性が12名、助成額は24万9900円。三浦議員、令和5年度の予算額は425万円なので、実績が24万9900円とは少ない。事業評価はどうなっているか。保健福祉部長、女性対象者は65歳以上、世帯全員が市民税非課税、両耳ともに聴力レベルが40から70デシベル相当、聴覚障害の身体障害者手帳交付を受けていないなどの条件で始めた。申請があっても市民税非課税の点で該当しない場合もあった。評価としては、非課税世帯に絞っていることで該当者が少なかったということになる。また、耳鼻科での意見書に2000円程度かかるが、今年度は添付不要とした。三浦議員、世帯全員が市民税非課税という条件は狭い。対象者を拡大するべきだ。また、東京都港区の事例では、60歳から5歳刻みに聴力検査の助成をしている。本市でも実施するよう提起する。保健福祉部長、本市では助成はないが、聴力低下が認められるときには、耳鼻科で検査を受けることを推奨したい。三浦議員は他に、消滅可能性自治体発表への批判、デマンドタクシー乗り合いくんの利用促進、農業者支援ほか質問しました。森議員の質問です。森議員、空き巣被害が多発していると聞くが、本市の被害状況は。市民環境部長、近年3年間の本市の空き巣被害状況は、茨城県警察の統計によると、令和3年住宅侵入窃盗25件、令和4年34件、令和5年81件。森議員、対策という観点で、今現在、市が管理する防犯カメラの設置状況は。また、 今後増やしていく予定はあるのか。市民環境部長、市が管理する防犯カメラの設置状況は、令和6年6月1日現在、32箇所に44台設置している。また、今後は市防犯カメラ設置計画に基づき、令和6年度は12箇所に12台設置予定。令和7年度以降も、さらなる抑止効果が得られるよう、警察及び関係各所と協議の上設置していく。森議員、市民ニーズに沿った防犯環境の充実という観点から、自治会が設置する防犯カメラへの助成や支援ができないか。市長、防犯カメラはいろいろな効果を発揮するので、地域をよく知る自治会の皆様方に支援や助成ができるよう考えていきたい。市民環境部長、防犯カメラは防犯対策や災害発生時の対応に有効な手段と考えている。自治会が設置する防犯カメラの支援策について検討してまいりたい。森議員は他に、儲かる農業、農業の組織化、法人化、圃場整備について質問しました。小島議員の質問です。小島議員、アルテリオは空調能力の低下が起こったようで、使用を制限している。それならば、ガラス面の遮光断熱など、空調負荷の軽減措置を優先すべきではないか。教育部長、ガラス面の施工は、建物内部のガラス面全体に足場を設置する必要があるため、施設利用者及び関係者への多大な影響が想定される。そのため、ガラス面の遮光については、休館期間の短縮、そして経費削減の観点からも、空調設備と同時施工が望ましいと考える。小島議員、空調設備の改修工事費用は18億円と見積もられ、3月定例会で削除となった。18億円という金額は、新たに美術館が新築できる金額、板谷波山記念館の新館建築が予定されている現在、現美術館を閉鎖し、板谷波山記念館を併設した新美術館を建設することを提案したい。市長、ご提案の美術館と板谷波山記念館の建物を併用、一緒にするという手法は、敷地面積的に難しい。また、アルテリオの美術館を閉鎖しても、空調設備の改修費用はあまり変わらない。アルテリオの空調改修工事については、原点に立ち戻り、専門の学識経験者で構成する組織を作り、しっかり見直していきたい。小島議員は他に、シティプロモーション、地域コミュニティセンターの支援、ほか質問しました。荒井議員の質問です。荒井議員、現在運動会の開催時間はとても短いタイムスケジュールになっている。コロナウイルスは5類に移行され、様々な行事やイベントは通常通りの開催となっていることが多いが、運動会を元の通り開催する予定はあるか。教育長、教育委員会としては今後も午前中で開催をしていきたい。理由は3つあり、1つ目として、今まで1日かけてやっていた運動会を実施するにあたり、多くの練習時間が必要であった。それは体育の授業でカウントしていたもので、体育の授業時間数が多くなりすぎてしまい、運動会後の約2ヶ月は体育の授業を行わず、他の教科に移して進めていたのが現状である。二つ目として、午前中で下校して、自宅で家族みんなで昼食をとりながら、運動会のいろいろな話をすることで、児童生徒は達成感や満足感が得られるのではないかと考えている。三つ目として、一日でやっていた運動会では、教員の準備の時間や負担が非常に大きかった。教員の働き方改革ということを考えると、半日で終わることで、働き方改革にもつながると考えている。 荒井議員は他に、企画行政、新紙幣への対応について質問しました。増渕議員の質問です。増渕議員。第一期公共施設包括管理業務の実績と評価は？財務部長。公共施設の安心安全な管理が進み、主要な施設の長期修繕計画を策定することができ、包括管理を通じて施設の適正配置が進められたと評価している。増渕議員。第2期目から小規模修繕まで包括管理とした理由は？財務部長。従来では施設ごとに予算化をする必要があった。それを集約することにより、全体の中での修繕の優先度を判断し、スピーディーに修繕を行うことで、利用者の安心安全を高められると判断した。増渕議員。修繕の優先度は誰が決めるのか。財務部長。包括管理を総括するのは財務部管財課であり、包括管理事業者、施設の担当課と協議し、最終的には財務部で決定している。増渕議員。財務部が決定するまでに、包括管理業者が間に入ることで、緊急を要する修繕が遅れることはないか。財務部長。従来においても一定の手続きは必要となっており、包括管理に集約したことで遅れるとは考えていない。増渕議員は他に、地域商社の設立、公共施設照明 LED 化事業について質問しました。ここまで一般質問18人のうち12人の議員の質問が終わりました。